福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から日赤による訪問支援実施についてのお知らせです。浪江町から日本赤十字看護大学に依頼し、町民の皆様に対する健康支援を実施しています。いわき市に避難されている方を対象に健康状況を伺いしながら、日本赤十字社の看護師などが個別訪問しています。事前に日本赤十字社より確認の電話が入りますので、あらかじめご了承ください。以上、浪江町から日赤による訪問支援実施についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日私がお邪魔していますのは、青座荘にあります福島スカイパークにお邪魔しています。お話をお伺いしますのは、福島スカイパーク指定管理者理事長の斉藤義明さんです。よろしくお願いします。
はい、斉藤です。よろしくお願いいたします。
このスカイパーク指定管理者、指定管理者というのはどういうことなんでしょうか？
これは福島市の中にありますいろんな条例があるんですけれども、ここ福島スカイパークにの関する条例は福島農道空港条例というのがございまして、この中で、料金徴収あるいは使用許可権限、それらについて許可あるいは運用の権限が与えられているというのが、市長さんの権限が授与されているのが指定管理者という立場であります。
なるほど。ここは本当に綺麗な山々に囲まれて雄大な土地、綺麗に緑も整備されているんですが、ここの広さってどのぐらいあるんですか？
そうですね、おおむねですけれども20万平米くらいあります。そこのうちの半分がグラスエリアと言われてて、芝生とか白爪草とかそういうもので覆われているという状況ですね。
滑走路も長くあるんですが、この滑走路はどのぐらいあるんですか？
はい、この滑走路は800メートルの滑走路です。幅が25メートル、長さが800メートルございます。でその他に補助帯あるいは滑走帯というふうな部分も含まれてきますと、おおむね幅が60メートル、長さが1キロという平面が滑走路の全体像という状況ですね。
そうすると斉藤さん、ここは飛行場って考えていいですか？
はい、正式な形で言いますと、ここは場外離着陸場と言いまして、いわゆる航空法79条のその他の分類という形になってきますが、飛行場を作るときには国土交通省の規定の ABCD っていろんなクラスがあるんですが、飛行場のそれの中の HQ というクラスに分かれた正式な飛行場形態を持っております。
今日お邪魔しているとき、ここ今あの飛行機が飛び交ったりはしていないんですが、普段はここはどんなこう機体が離着陸するんでしょう。
だいたい土日が中心になってきますけれども、航空スポーツ用の軽飛行機、あるいは群れやパイロットのように、エアロバティックスをするような訓練であったり、あるいは遠方の飛行場から福島スカイパークを目指して、やってくる飛行機のですね、の方々が土曜日曜日になるとたくさんいらっしゃっています。
斉藤さんご自身はあのパイロットではいらっしゃるんですか。
はい、私は49歳の時にようやく、念願かなってアメリカ短期留学をしてライセンスを取得いたしました。ですから今も現役のパイロットとして、年に1回航空身体検査を受けて、現役として飛んでおります。
空を飛ぶ時のなんかこう楽しみとか気分っていかがですか。
ですね、楽しみと不安というものが常に並行しています。私はそのことが重要だと思っていまして、その不安感が常に緊張感につながっていて、この緊張感が非常に心地よい状況の中で飛んでいるということは、常に頭をクリアにしていろんなことを次のことを考えながら飛んでいると。ですから飛行機っていうのは、飛ぶときあるいは空を飛んでるときが飛行楽しみではなく、最後に目的に地についてランディングをし、エンジンを切って、そして、自分たちの安全を確認をしたときに最高の喜びを得られるというのが飛行機の胃の醍醐味なんだろうと思っています。
なるほど、そういう醍醐味があるんですね。まあ、そんな中で東日本大震災がありました。この震災の時はここはどんな風に使われてました。
震災の時はちょうどここ3月11日は平常期間と言いましてね、ここのスカイパークが閉じている時でした。しかし我々は職員と一緒になって近くから雪をラッセルをしてスカイパークに登ってきて、そしてスカイパークの滑走路を除雪をし、そしていつでも使えるような状態に出来上がったのが約1週間後でした。それ以降東京を中心としたヘリコプターグループがこちらの方にいわゆる震災の援助あるいは物資の搬出搬入、人材のマッチング、要人輸送なんかに本当に数多くこの空港を利用していただいて、短期間に延べ79機の来場来機がありました。
そうすると福島空港だけでは、賄えなかった部分をここでということになるわけですね。
全くそうだと思います。福島空港は公共交通の公共ですから、いわゆる自衛隊さんはじめ、県警さん、そういう人たち、防災さんたちのヘリコプターが常駐する場所として、これはやむを得ないわけです。県民の安全を守るために。しかし民間航空機は止めるところが、離着陸するところがなかったということで、飛んでこられたその70数機以上の飛行機は民間航空機であったと。当然赤十字であったり要人輸送等々が中心だったということですね。
そうですか。そうするとそこで本当にたくさんの皆さんとのいろんな出会いもあったと思いますが、時間もなくなってまいりました。斉藤さん、この福島スカイパーク、これからどんなふうな思いでお仕事をされていきますか。
そうですね、まずこれからのスカイパークっていうのは、この大震災、いわゆるその 3.11 を含めて、やっぱりここは防災航空拠点としての位置づけは明確になっていくだろうと、このように思います。そういう点で地域の市民の方々あるいは県民の方々も、ここに行けばなんとなく空とつながりながら安全に寄与できるのだということの啓発をする場所でもあるというような方向性を作っていきたい、このように考えています。
はい、ありがとうございます。今日お話を伺いしましたのは、福島スカイパーク指定管理者理事長の斉藤義明さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、卓越した動力性能と環境性能を実現した待望の 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド誕生。福島トヨタクリーンディーゼル試乗会開催。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。